ではこれから聖書朗読いたします。マルコの福音書4章26節から29節になっております。教会その訳の聖書では65ページになります。新約の65ページ4章です。26節。また言われた。神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、はじめに苗継ぎ穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに釜を入れます。収穫後、時が来たからです。では先生から、神の国は人手によらず、題してメッセージをいただきます。
ありがとうございます。先ほど子どもメッセージで、挨拶をしている、みんなで話をしているのに、携帯を触る人が最近いるということでした。本当にそういう方が、大人が多いと思います。増えてきている。なんかこう全部のつながりを確保していないとダメなような感じがします。それでいて一番大事な関係がつながれていない。今そばにいる人を大事にできていない。今日の聖書の箇所は神様の国について書いています。26節でまた言われた。神の国は人が地に種をまくようなもの。神の国、国っていうのは、もともとの言語ですと場所という意味もあります。領域ですね。国という場所。その他に支配という意味があります。支配、神様が支配されているところ。その神様が支配されているところは人が地に種をまくようなものだと言われます。夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、初めに苗、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。ここでは農業のことが語られています。種をまく。もちろん農家の方は忙しく動いておられます。耕して種をまいて水をやって、そして、肥料もやってやることいっぱいです。雑草が生えてきたら雑草も取り。でもイエス様がおっしゃっているのは、その種が本当に育つのは神によるんだ。28節に、地は人手によらず実をならせると書いています。種が実をなっていくまで、実になっていくまでには地という神様が作られたものがある。そこに確かに肥料も加えていきますけれども、もともと神様が作られたもの。実際畑を作る方、一生懸命働くとはいえ24時間働いているわけではありません。種をまいたらあとは様子を見ます。水をまいて、そして肥料をやって様子を見ます。その間に地から種は根を出し、水分を補給し、また養分を補給し、成長していきます。その成長は神による。あるお医者さんと話していたときにこうおっしゃいました。お医者さんには病気を治すことはできない。どのお医者さんも病気を治すことはできない。病気を本当に治せるのは本人だって言われます。その方おっしゃいました。その方にある内側にある元に戻ろう、健康になろうとする力が病気を治す。薬は、あるいは手術は、それを助けるものでしかない。そうだと思いますね。実際にいくら手を、もうやれるだけやっても最後の息が止まるか生きているかは神様によるんだと思います。私は何度も人が亡くなるところに立ち会いました。目の前で人が去っていかれます。命が終えるんですけれども、ある方の時にお医者さんがおっしゃいました。今この人工呼吸器を取り外したらすぐに命はなくなります。 それでもいいですかとおっしゃいました。最後の最後ですから。そしたら奥さんと子供さんが、お嬢さんがですね、泣きながら、わかりました、どうぞしてください。そして人工呼吸器を外したんです。そしたら止まるはずの呼吸が止まらないんです。しばらく呼吸されていました。そしてしばらく呼吸されて、十分私は生きていたぞということを表された後で、すっと息を引き取られました。この地は人手によらず身をならせます。神様が身をならせてくださいます。もちろん私たちの努力も必要です。でも最終的には神様が身をならせてくださいます。私たちは何か勘違い仕掛けているかもしれません。自然や自分たちを自分たちでコントロールできるように、仕事もそうかもしれません。一生懸命準備したら何かうまくいくように勘違いしているかもしれません。でもそうはなりません。今朝も木地さんが礼拝に来ようと一生懸命準備なさっておられた時に、水が詰まったそうです、配管が。したらもうそれでアウトですね。バイブルクラスにも来れませんし、今日午後に管理人の方が来られるそうですけれども、そういうことが起こります。いくら準備をしても、そういうことがポンと起こった時点で私たちの行動は止まってしまうんです。私がいつも読んでいるアパールームという聖書に関する本があります。証の本があります。そこから一つの記事を紹介します。3月14日の記事でした。その方が証をしています。まず聖書の箇所が引用されているんですが、ローマ人への手紙の5章の8節なんです。神様はこのようにして神様の愛を表してくださった。私たちがまだ神様を離れている罪人であるときに、イエス様が私たちのために死んでくださった。その聖書の箇所を挙げてくださって証を書いています。その証の文はこうです。私たちのポーチの前の方に木の蓋のついたセラミックの壺があった。重い重い壺。最近私の夫がポーチのところで仕事をしていて、その壺を動かすことになった。彼が動かしているとカランという音がする。あれって思ってカバーをどけてみる。蓋を開けてみると中に古い鉛の缶が入っていた。そしてその缶の中には小さないくつかの石が入っていた。それだけではなくて、そこに小さな手紙が入っていた。ノートが入っていた。パパへ、ジェンナから愛を込めて。私の娘、今は27歳になっているジェンナという娘が入れたもの。私は彼女にその話をしました。お父さんが一体何をどうやって見つけたのか。彼女は何にも覚えてないと言ったそうです。何にも覚えてない。いつ入れたのか、どうやって入れたのか、そのノートを書いたことさえ忘れていたそうです。そんなに小さかったんですね。でもその筆跡は確かに彼女のものです。どうやって彼女がそれをこの壺の中に、この宝物を隠したのか、私たちは分かりません。ジェンナがどんな気持ちでそれを書いたのか、また入れたのか分かりません。でも確かなことは一つ、私の夫はこの宝物を見つけてとっても喜びました。ジェンナがそーっと出てきて、自分の小さな宝物の小石をこれがいいと思って入れて、壺に入れて、そーっとそこにノートも入れておいた。彼女の小さな手紙は、私の夫に大きな大きな愛を伝えました。このお父さん、本当に喜んだことだと思います。 喜んだことだと思います。皆さんはそんな記憶がありますか？ちっちゃい時に誰か大切な人にメモを書く、この方に自分の宝であるということを伝えたい、そういうことをされたことがありますか？私はだいぶ大人になってからなんですけれども、最初に牧師になって、その教会での伝道が終わり、次の教会が決まるまで2年間ほど私の両親と一緒に住んだことがあります。その頃は子供が4人、突然舞い込んだ息子夫婦、息子の家族を私の両親は受け入れてくれました。まあ、喧嘩ばっかりしている両親なんですけど、そういう部分もあったんですね。迎えてくれました。そして1年7ヶ月一緒に過ごしました。私はなかなかアルバイトが見つからずにですね、周りから白い目も 見られたりして、そんな時も受け入れてくれていました。でもよう喧嘩するんですね。そばにいるともうなんか落ち着かない両親なんですけれども、でも本当にそういう時を与えてくれました。感謝しました。そこから北海道に決まって船に乗る時はとても辛かったですね。家族で車で出かけていって、私の妻と子供と妻の母親が下の2人を連れて飛行機で移動しました。そして私と長男と長女は車に乗ってフェリーで移動しました。その時フェリーの船の中、トイレのところで泣いたのを覚えています。神様これはきついわって言ってですね、やっぱり大事だったな自分にとって両親はと言いながら離れていきました。もうなかなか会えないかなと思ったらですね、意外と北海道と本州は近くて割と頻繁に行き来したんですね。よかったです。そんなある日、私に5番目の娘、今遊びに来てくれててですね、彼女は今カナダにいる、トロントにいる長女のところに遊びに行っています。バスで行きました。またバスで帰ってきますけれども行っています。彼女が生まれてまだちっちゃかった頃、私の母の誕生日が5月15日なんです。さてどんな祝いをしてやろうかと妻と考えた時に、よし娘を見せようということになったんです。生まれて間もないですね。もう1年ぐらいは経ってたんですけど、なかなか会う機会がないので見せよう。でですね、私は電話をかけたんです。電話をかけて、誕生日の前後に生物を送る。で、ちゃんと受け取ってほしいから、その前後は移動しないでほしいって言って電話したんです。そしたらですね、私の母は、分かったよって、その前後は何もないからいいわ、とか言ってたんです。で、私の妻がですね、生物というか娘を連れて行ったわけですね。そしてその朝にも電話してですね、今日になったみたいだからって言ってたんです。そしたら、ああ分かったよとか言ってたんですね。でもその後の話は妻から聞いたんですけれども、ピンポンって鳴らしたら、彼女もうとにかく目がどんぐりやったそうです。何が起こってるのか全然わからないという感じでですね、そしたらですね、私の父親は妻に言ったそうです。ふみよって言うんですけど、ふみさんずっと追っていいからね。もう、ずっといいって。結局ですね、自分の夫婦関係を考えてますから、私と喧嘩したと思ったらしいんです。それで、妻が子供詰めて逃げてきたと思ったらしいんです。私の父親はですね、本当に困ったもんですけど。でも、後で事情が分かって、本当に喜んでいました。私の母もですね、目を本当どんぐりにしてですね、喜んでいたと言っています。そんな嬉しい話、皆さん記憶にありますか？どなたかにされた時あるかもしれません。一方で裏切られた経験はないですか？自分がいっぱいしてあげたい、こうしてあげたいと思っていく、本当に好きだよって言って近づいていくのに拒否された記憶はないですか？私はあるんです。私の両親はもうダメ出しばっかりでした。何をしても一生懸命やっても、こうしたらよかったの。そして喧嘩ばっかりされるもんだから、なんとか仲良くしてほしいといろいろ努力したことがあります。大学の時に、1年生の時にうちの両親のところに帰省したら、また喧嘩が始まったんです。なんとかならんかなと思ってですね、 で父親は怒り、もうすぐにぶち切れて自分の部屋に行っている父親のところに行って、これやめてくれよって言ったんです。もう半泣きになってましたけれども、いや知らん、わしゃ知らんって言われてですね、もう本当つらかったですね。結局彼自身から今本当にいいよって、お母さんでいいんだよかったっていうようなことは聞いたことがありません。そのまま亡くなりましたけれども、母もなかなかそれができない。そんな中で育ったら私もですね、受け入れてやれなくなっていたんです。分からなかったです。私の子供たちがですね、これができなかった、こうだったんだって報告ができる相手だったはずなんですね、私は。でも私は答えをやらないといけないといつも思ってたんです。解決をしないといけない。泣きながら来たら、これでは将来生きていけないから、お前なんで泣いてんねんって、泣くのやめんかい、泣いたら解決するのか。本当は抱きしめてやればよかったんですね。子供はお父さんあなたはそんな存在でしょって言って、もうラブレターを持って私のところに来てくれてたのに、私は拒否してしまいました。妻も、そして子供たちみんなも。せっかく宝物を準備してくれていたのに、ダメだったですね。ダメ出しばっかり私もしていました。誕生日のプレゼント、これがいいって持ってきたら、買い物に行ってですね、いやこれよりもこっちがいいよ、自分は親心で、親心じゃない、私の自己中で言うんです。そしたら子供は変えて、それで喜んで楽しんでましたけれども、決して彼なり彼女なりの喜びのものではありませんでした。本当に神様に感謝しています。お前のせいでこうなったんだよ、この子たちはこうなったんだよって6年半前に言われましたけれども、それから6年つらかったですけど、今私の娘が来てくれて、そのまんま喜べるんです。彼女が何か悩んでて、こう日本で教会ってこうなんだ、そうか、しんどいね、そうやってそのまま聞けるんですね、答えを言わずに。でそれだけで彼女は自分で答えを見つけていっているようです。なんでこれできなかったんだろうという悔い改めと一緒にですね、今できててよかった、本当思うんです。私の娘はカナダに行くときに文句たらたらだったんです。バスで10時間初めて19歳の娘がこれをやる、それをですね、もう ひたすら言うんです。怖い、不安だ、なんだ、人に会えなかったらなんだ、そうか、やめるかって言ったら、いやでもお姉ちゃんがとか、もうぐつぐつぐつぐつ言ってるんですよ。それをそうか大変やなとか言いながら、まあどうなるか分からんけど、まあ最終的に結論出してみて、したらその出した結論をお父さん応援するわって言ってたら、あ、やっぱり行くって言ってですね、で11時59分のバスで行ったんですね。あの長距離バスは、あの乗り場に、ニューヨーク の乗り場、日本みたいにちゃんとバス停になってない、バスの乗り場になってないですね。家があってとか、いや建物があって中であったかいとかならずに吹きさらしなんですよ。そこで、あのみんなもうわんさか行ったんです。韓国人中国人の方が今から行くぞって、でもう列になってたんですね。その一番後ろ行って、ここだねって、よし安心した、お父さんもう、これで安心したわ、帰っていいかなって言ったら、いや私はぼっちは嫌だって言うんです。一人ぼっちは嫌だって、しょうがなくてですね、バスが来るのが待って、来るまで待って、本当は20分ぐらい遅れたんです。寒いんですけども、でそれに乗って行きました。不安だなんだかんだ言ってて、自分みんなは1階の席に行ったら、あんまりそこの席には行かなくてですね、他の人たち2階行ったんです。本当は自分だけなんか安心できる席にボンと座ってですね、安心して行きました。それを見送って、テコテコテコテコまたグラセンまで歩いて行ったですね、だいぶ距離あったんですけども、で1時半ぐらいの電車でこっち戻ってきましたけども、前の私だったら文句たらたらです。何これぐらい自分で行かんかい、これからのためやろとか、ガタガタガタガタ言ってたと思うんですね。でもそばにおれると、なんでこんなに安心できるんだろう、今やっと分かりました。娘が欲しいのは安心して話せる父親、話せる存在、 自分であれる、自分のままでいられる存在。神様はそんな存在です。イエス様はそんな存在です。今日の証の最後にこう書かれていました。同じように私たちは聖書の中にとっても素晴らしい宝物を見つけることができる。神様が置いてくださっているものです。もし私たちが聖書に信頼しなければこの宝物を見つけることはできません。でももし私たちが聖書の中に神様の約束があると信じて読んでいくならば、そこにお父さんのとっても素晴らしい宝物を見つけることができます。私たちは安心して神様のところに帰っていけます。そして傷ついてきたかもしれません。皆さんは、私もそうです。かつて被害者、そして加害者になりました。そのまま受け入れてもらえなかったので受け入れられなくなっているかもしれません。そんな私たちをイエス様はいつでも抱えてくださいます。感謝の祈りをします。主なる神様、ありがとうございます。主よ、本当にありがとうございました。私はこの証をするために日本から来ました。お前のせいだと言われて本当に良かったです。主よ、それから6年大変でした。自分の罪と向き合わねばなりませんでした。でもそのことを通して私は今宝物を喜べる父親にしてもらいました。ありがとうございます。この会堂におられるお一人お一人が名前を覚えて祈るときにとっても嬉しくなる、そんな牧師にしてくださいました。ありがとうございます。皆さんがどんな状態であれ、私はこのお一人お一人がとても好きです。とても大切です。どなたも絶対手放しません。ずっと祈っていきます。あなたがそうなさるように。この喜びを教えてくださったのはあなたです。でも私も本当にいろいろと傷ついてきましたけれども、あなたが癒してくださって感謝をします。私たちはここからまたやり直せます。主よ、どうぞそばにいる人を大切にできますように、受け入れることができますように、そして何も言わずにただ聞いていることができるような存在にしてください。主よ、あなたはそのような存在として私たちをいつも受け入れてくださいます。ありがとうございます。皆が崇められますように、お一人お一人に平安がありますように。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。